ここが知りたい。本会議の一般質問。6ページ。3月定例会。6日から7日。質問者数7人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。後期高齢者に対する施策の充実について、白本和久議員、臨床絆。問い、生駒市における2025年に75歳以上の高齢者となる推計人口は、答え、団塊の世代のすべてが後期高齢者となる2025年には、75歳以上の人口は2,741人と推計される。問い、生駒市における農業従事者の高齢化に対する具体的な支援策は、答え、高齢者に対する農業支援は、農業従事者の状況に合わせた支援を行う必要があると考えており、元気な人には、従来の補助金の見直しや、JA 奈良県と提携した直売所への農産物の集配に対する支援を、少し体力的に不安がある人には、培ってきた知識を生かし、農作業の指導者として活躍を、そして農業の継続が難しい人には、有給農地活用事業による支援などの施策を考えている。問い、シルバー人材センターの機能強化による、高齢者の多様な雇用、就業機会の確保をどうするのか。答え、総受託事業の4割を市から発注するとともに、生き生きクーポン券の対象とすることで、経営作業の受注拡大を行っている。また、加入促進の支援として、関係団体などの会議やイベントなどの様々な機会において、チラシの配布や事業説明を行い、周知している。通学路の安全確保に向けた取り組みについて、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、生駒市通学路交通安全プログラムにより、教育関係者、道路管理者、警察などが連携して、通学路の安全確保に取り組んでいる。現状の取り組み及び課題は、答え、毎年、学校、保護者、自治会、道路管理者、警察などと通学路の合同点検を実施し、点検後、対策検討会議を開いているが、県管轄などの場合は、関係機関とさらなる調整が必要だと考える。問い、危険箇所の抽出状況について、学校により格差が見受けられるが、その要因及び改善策は、答え、学校の自主性に委ねているため、対応にばらつきがある。改善策として、児童を参加させることや、各学校が報告しやすいように、報告フォーマットを作成することを検討したい。問い、過去の対策箇所について、効果の把握、検証は行われているのか。また、市民への広報は、答え、各小学校にアンケートを実施して、効果を確認しており、対応済みの箇所も要望に応じて再度点検箇所に加えるなど、検証を行っている。広報については、現行のホームページでの情報発信を充実させたい。受動喫煙防止対策の強化について、下村春井議員、生駒市議会公明党。問い、市庁舎を含めた公共施設における受動喫煙対策は万全であるのか。答え、建物内禁煙で屋外に喫煙場所を設けている公共施設では、近隣や火災予防などに配慮して、入り口からの距離を設定し、受動喫煙防止に努めている。問い、 歩きタバコ及び路上喫煙の防止に関する条例は周知徹底できているのか。答え、市主催のイベントにおける啓発コーナーの設置や啓発のぼり、横断幕を設置することなどによって周知に取り組むとともに、条例施行後は市内9駅において喫煙の実態と吸い殻のポイ捨ての確認を兼ねた街頭啓発に取り組んでいる。問い、市民に対する啓発などの取り組みはどのように行っているのか。答え、世界禁煙デー及び禁煙週間に合わせたキャンペーンや、福祉と健康の集いにおいて、タバコに関するコーナーの設置を行い、禁煙相談などを行うとともに、セラビー以降までは、来訪される妊婦やパートナーに対する啓発、肺がん検診受診者への啓発などを行っている。また、ホームページでは、タバコや受動喫煙が及ぼす健康被害、禁煙の支援に関する記事を掲載している。
市民力、地域力向上のための施策について、竹内博美議員、日本共産党、問い、ことぶき大学や生駒サマーセミナーなど、様々な市民力向上を図る施策が実施され、一定の成果を上げている一方で、自治会離れが進み、自治会活動が困難になるなど、地域力の低下が憂慮される地域も増えている。今後高齢化が進み、地域の力が一層必要となることから、市民力の向上とともに、それを地域力の向上につなげる施策が重要となるが、市の現状と今後の方針は、答え、生駒市自治基本条例で、まちづくりの推進は参画と協働が原則とされており、市民力、地域力を高めることが、活力あるまちづくりを進めていく基本であると考えている。具体的には、市民活動推進センターララポートで行っている、市民活動団体支援制度、マイサポ生駒の運用、ボランティア活動への相談対応、人材育成のための諸事業や、生涯学習を通じた人材育成、人材発掘など、知識や技能の社会還元活動につながる取り組みを行っている。今後は、地域の課題を多様な団体の総合力で解決する、市民自治協議会の設立や、活動の支援をしていく。市長施政方針について、樋口清人議員退住。問い、地域経済循環の構築に向けて、地域産業連環分析に基づき戦略的に取り組むべきと考えるがどうか。答え、地域産業連環分析を直ちに実施する考えはないが、市内企業に対して設備投資の補助などの具体的な施策に取り組むことを考えている。問い、土地利用及び公共交通に関して地域、小学校区などを単位とした住民主体による計画づくりが必要と考えるがどうか。答え、今後の土地利用や公共交通については、小学校区単位などの地域特性に応じた検討が必要であると考える。来年度は空き家対策を切り口に、地域住民参加による自治会ワークショップを開催する予定である。問い、現行の行政改革大綱の到達点と今後の課題について、評価・総括はできているのか。また、新たな行政改革大綱の策定にあたり、重点を置くべき事項は何か。答え、評価・総括は行っていないが、行政改革によるメリット・デメリットについて、 次の行政改革大綱の諮問時に議論することになる。また、大綱の策定にあたっては、限られた一般財源を最大限どのように生かすのかに尽きると考えている。一般廃棄物処理事業について、恵比寿幹夫議員、生駒市議会公明党、問い、使用済み小型家電回収ボックスの設置状況と今後の拡充策についてどのように考えているのか。また、施設内での設置場所についてホームページなどで図示するなど具体的な周知をできないか。答え、現在回収ボックスは市役所など公共施設に6カ所、民間施設に2カ所設置している。回収量が年々増加しており、必要に応じて増設したいと考えている。また、施設内での設置場所については、セキュリティの観点から管理が行き届かない場所には設置できず、設置場所が分かりにくいという課題があるため、指摘の通り対応したいと考えている。問い、以前から清掃センターへの廃棄物発電の導入について提案してきたが、次期基幹設備改良での導入を想定しているのか。答え、清掃センターは回収時期が近づいている。どのように回収するかについては、現在作成中である熱エネルギー計画報告書に基づき、今後2年間で決定したいと考えている。他の項目、高齢化に対応するまちづくりとしてのベンチ設置事業の推進について、市長施政方針について、浜田圭介議員、日本共産党、問い、集大成の市長任期最終年度に最も力を入れる課題とその方針は？答え、市民との競争を土台に10年、20年後を見据えて、人づくりの教育や、住宅都市に農業、観光を加味した街づくりを進めることが、将来に投資していくことと考えている。問い、市政運営の柱は、市民競争と考えるが、各施策への反映はどうか。答え、様々な市民の取り組みと行政の取り組みが連携した競争のまちづくりが肝要で、シティプロモーション、生駒市民パワーを通じたエネルギーの地産地消の取り組み、市民自治協議会の設立支援などに反映している。問い、人口が微減する中、流入促進の対象の分析、総括と方針、成果と実態との乖離をどう考えるか。答え、子育て世代に向けて、市民が活発に活動している様子を発信するなど、市の認知度を高める PR を行うとともに、市民が生駒の街を好きになり、定住していただくことで、働き、生活するのに非常に魅力的な街というブランドを築くことが最も重要で、築いてきたその成果として、人口が微減に止まっていると評価している。微減は、微量の微と減少の減です。また、人口が減らない街を作ることが基本的戦略と考えている。一般質問終わり。